限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。木曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトマンドチリトムイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
先週言うのも全く忘れてたんですけども
、ないないない、
僕らの番組にも遊びに来てくれて、日本語放送たくさん出演されたゆきかさん、ご結婚されました。
え、
知ってた？
知らなかった。
僕はインスタフォローしてるんですけども、なんか手書きの手紙がアップされて、結婚することになりましたって発表されてたんですよ。
いいことだね。
ね、
で、
びっくりして、突然だったから、わーって。ゆきかさん聞いてるかどうか分かんないんですけど、ご結婚おめでとうございます。
いや、本当はおめでたいよ ね。
ぜひ、韓国語ではなんか売り切れみたいな言い方をしますけどね、日本でもそうかな、
売り切れ、
結婚した人のことを売り切れ男、売り切れ女みたいな言い方をしたりするんですけど。
じゃあ俺まだ売れてるね。
売れてます
大セール中だよ
僕ももしかしたらね、中古でね、また売り出すかもしれないし。
なんだよ、その中古でって
ね、売り切れ女になられた、ふんじゃりのになられたゆきかさん、また遊びに来てほしいですけどもね。
そうですね。
はい。今日は子供の日ですね。韓国も子供の日でお休みなんですけども。
そうですね。
日本と同じなんですけども、日本の子供の日に由来するわけではないそうなんですね。
ほうほうほう。
今年は、100回目の子供の日ということで。
おー、なるほど。
記念すべき子供の日なんですが。
結構ほら、僕はちっちゃい頃日本にいるからさ、結構こう、5月人形飾って、ちまき食べて、夜は勝負湯に浸かるみたいなのがね。結構毎年そうだったんですけど、韓国ってなんかこの子供の日に特別なんかすることってなんかあったりするの？
ないないない
ない。ないよね。
だから韓国なんか、プレゼントもらう日にみたいになってるんですよね。
子供からしてみれば一番いいじゃん。
そうそう。なんかどっか遊びに行くし、で、プレゼントもなんか当たり前のように買ってもらうみたいななってて。
いいね。
で、僕は日本で育ったから。
そうだよね。
全然そんな文化ないじゃないですか。
確かに。
なんかうちの子とかなんか当たり前のようにおもちゃをねだってくるので、なんだかなってね、なんかもやもやしてるんですけど、
ね。友達みんなもらってるだろうかしね。
ですからね。
なるほどね。
なんか予定あるんですか？
いや、別にないよ。普通よ、俺子供じゃないからね。
まあ確かにね。まあ僕は前から何かしたいってリクエストを聞いてみたところですね。
お子さんに？
ジャージャン麺が食べたいって言ってたので。
ああ、なるほど。
今日はみんなでジャージャン麺を食べに行こうかなと。
いいね。
思っています。
いいね。
寂しかったら遊びにおいで。
いやいやいや、一人で横でちゃんぽん食べてたじゃん。
ということで、一曲聴いていきたいと思います。はい、幼い頃の気持ちを思い出す一曲です。アンミュでダイノソー。はい、アンミュでダイノソアでした。
はい、
ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います。
はい、
先週スタジオに遊びに来てくれた T1419 について、お便りいただいてます。
はい、
埼玉県のカンドラの森の住人ゆりさんからいただきました。武田さん、ジンヒョンさん、こんにちは。
こんにちは。
そして、ジンヒョンさん、お帰りなさい。手術うまくいってよかったです。ありがとうございます。さて、4月28日の放送はとっても新鮮でした。
はい。
T1419 の日本人メンバーの皆さんが参加されて、そういえば、これまで若い男の子たちが番組に出てくるってなかったなと思いました。
あれ、おかしいな。俺たち出てんだけどね。
僕ら
の
毎週出てます
ね。毎週出てんだけどね。
どういうことかな。
はい。
ジンヒョンさんがお休みの時に、ミニさんとユソンさんが参加された回も若々しくて楽しかったですし、今回の T1419 の皆さんもとっても爽やかでした。若いっていいですね。韓国は全てをかけた場所という言葉に感動しました。みんな和やかに話されてましたけども、日々全てをかけて頑張っているんですね。早速ツイッターをフォローさせていただきました。応援していきます。
はい、ありがとうございます。
ね、恒例の質問、
はい、
あなたにとって韓国とはという質問で、T1419 のみんなが、韓国は全てをかけた場所です、ね、
言葉聞いてね、なんとなく僕も10代の頃思い出したんだよね。その東京行く時結構そう思ってたの。
だいぶ前ですよね、10代。
まあ、今も同じぐらいでしょ、でも、みんなと、この子たちとね。で、20代になった時に、韓国に来た時もそう思ったの。
はいはいはい。
だからね、結構その時のすべて、だから今後はね、多分40代すべてなんかかけて何かやりたいな、なんていうふうにも思ってますけどね。
ああ、みんなから刺激をもらったっていうこと
ですね。そうそうそう、そう。だからすごいね、うん、思い出したこと結構たくさんありましたね。
なんか本気感がこう伝わってきてね、うん、グッとくるものがありましたけども、ね、これからもね、活躍するでしょうから、応援していきたいですよね、うん、そうですね、僕らも。
はい。埼玉県のラジオネームお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからもいただきました。聞かせてあなたの韓国ライフ。今日はなんと K-POP アイドル T1419 の日本人メンバー4人の方々でした。男性ユニットのアイドルはおじさんにとって少々縁遠い存在かと思いましたが、聞いているうちにだんだんと可愛く感じ応援したくなりました。
松本さんもですね。
韓国とは全てをかけた場所という力強い言葉を私も忘れずに彼らのこれからを見守っていきたいと思います。やっぱ皆さんね、結構印象的だったのかな、なんていうふうにも思いますよね。
なんかみんなで一生懸命考えたって言ってましたけども、うんうん、
ね、うん、
よくいい言葉を考えられましたね。
それまで結構ニコニコ爽やかにね、笑って喋ってたのにね、あの時の顔だけ俺なんかもう劇画タッチに見えてね、すっごいキリッとして見えたんだよね。
なるほど、
うん、それからですね、先週医師が手術中に音楽をかけるという話題があったんですけど、はいはい、それについても気になるメッセージをいただいております。不本意ながら何度もオペ台に乗せられた私としましては、全身麻酔をかけられるとまさにまな板の上の鯉です。オペ中に医師が何をしたか知らぬが仏かもしれません、うん、なぜ私がそのようなことを考えるようになったかというと、一度全身麻酔をかける際に二人の麻酔がものすごい口喧嘩をしながら私に麻酔をかけたのです。えと思いましたが、その5秒後ぐらいにはもう意識がありません。
怖い怖い怖い。
まあ無事に生きておりますので特に大事には至りませんでしたが、ゾッとするような経験でしたと、もういただいております。
それは怖いですね。
いや、先週ほら言ってたじゃない、幼馴染の医者がいるって言って、うんうん、で結構話聞くと毎日のように結構オペ入ってんのよ、まあ、大学病院だから、
はいはい、
でその友達からしてみればそういうオペってもう日常茶飯事だけど、受ける本人からしてみればさ、一大事じゃない
ですよね。
でしょ、うんうん、だからすっごいめちゃくちゃこれ不安になりますよね。
と思いつつももう麻酔かかっちゃってるから眠っちゃうし、そうだよね、眠っちゃいますしね。
どうなんのってなっちゃうもんね。
ねえ、いやでも松本さん結構大変な手術をされてたみたいでね、かなり体に負担かかったと思いますけども ね、常に健康チェックをしてね、うん、ご自愛いただけたらなと思いますけども。
そうですね、
うん、何か韓国の病院で、うん、あ、ここ日本と違うなって感じたことってあります？
なんかね、僕そんなに病院にかかったことないんだけど、うん、これはちょっと手術とか全然違うんだけどね、はい、やったことないんだけど健康診断で、うん、胃カメラ入れるとき、
うんうんうん、
あれなんか何あれ麻酔じゃなくてなんか睡眠、
あ、はいはいはいはい、
するよね。
あれプロポフォールってやつですよね。
あ、それがこれなんだ。
そう、
だからあ、そういう選択肢があるんだと思って、え、ちょっと俺怖くなったのはあんの、これで起きなかったらどうすんのって。
全然起きますね。
だよね。みんなそれは言うんだけどさ。うん、
そう、逆に僕はいつも、このなんか内視鏡入ってくやつ嫌だ、胃カメラ嫌だから、
おうおうおう、
常に睡眠にしてるんですけども。
で、みんな言うよね。だから嫌だから睡眠にして知らないうちに終わってくれた方がいいってね。
そうそうそう。ただね、あれはやっぱ聞く人聞かない人が結構いるみたいで。
わぁ、怖
っ。僕は結構聞かないタイプなんですよ。
で、途中で分かっちゃう。
そうそう、途中で起きちゃったり、うん、でももう薬飲んでる。っていうか薬も入ってるから、
おうおうおうおう、
あんまり覚えてはないんですよね。
お
だから暴れてましたみたいな。
なるほどね。
だから危ないから次からはやめてくださいみたいなことを言われてるんだけども、
うん、
あ、でもやっぱ普通の胃カメラやだしなということで、
確かに、ね、
次どうしようって結構悩んでて、
これ日本でやってるのかどうかちょっと俺は分かんないんだけど、うん、初めて聞いたあれは。
あ、なるほどね。ただね、僕はだから何回も起きちゃってたからちょっと不安になって、うん、全身麻酔とかもどうなんだろうと思って お医者さんに聞いてみたんですけども、全身麻酔はまた全然関係ないみたいですね。
そうだよね、
あれはなんか別なんだよね、脳波とかもチェックしながらやるから、
確かに、
あ、全然心配しなくて大丈夫ですよということなのでね、次は胃カメラとかもなんか全身麻酔とかでやってくれないかな。
だいぶ怖いよ、リスクは。
確かにそうだけどね、途中で起きるの嫌だなと思いました。
何よりも健康が一番です。
そうですね。
そうですね、
はい、
はい。
韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに、
成川綾の優雅なソウル生活。
このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。
はい、
成川さんこんにちは。
こんにちは、成川です。
久々のあの電話なんですけども
。そうですよね。
あのチョンジュ国際映画祭が今開催中で、
はい、
あのその現場のチョンジュの方に来ていて、すいません電話でしてんです。
いいなぁ。
すごいお祭り感です。
え、どうですか、やっぱ盛り上がってるんですか。
すごい盛り上がってるんですよ。なんか多分コロナの前以上に盛り上がってるような感じがするんですけども、
ね、先週からだっけ、ソーシャルディスタンス解除されて。
はいはい、そうですね、
そうですそうです。なので、うんうん、あのまやっぱり外で歩く人も結構マスクしてる人多いんですけども、うん、もうイベントなんかになるとこう前に出る俳優さんとか監督さんがマスクを取れるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからなんかそういう雰囲気が結構、まあ、コロナ前に近い感じがして、
へー、
うん、すごい戻ったなってい う、
そういうのってまさに2年ぶりですから、うん、またあの新鮮な感じがしそうですけどもね。
本当に
そうなんですよ。
いや羨ましいです。
ということでね、今日はあの、はい、特定の作品というよりは、
はい、
チョンジュ国際映画祭について、
はい、そうなんです、ですね、チョンジュ国際映画祭で、まあ、いろんな特別展もやってるんですけども、
はい、
あのイチャンドン監督の特別展についてお話ししたいなと思います。あ、
なるほど、
はい、であのチョンジュ映画祭はプサン映画祭について韓国で2番目に大きな映画祭なんですけども、
はい、
あの今年は4月28日から5月7日までということで、うん、私も開幕翌日から参加しています。
なるほど、
はい、で今さっきもおっしゃったようにソーシャルディスタンスなくなったので、
はい、
あの劇場の座席も全部座れるんですけども、
うんうん、
まあ、それでも週末はもうほぼチケット売り切れという感じでした。
そうなんですね。いや、あのイチャンドン監督の特別展やるの知ってたんですよ。
あ、はいはい、
だからすごい羨ましいんですよ。
、うん、私もなんかすごい頑張って、あの、まあ、前日その開幕日は夜用事があって行けなかったんで、
はい、
その次の日の午前11時からイチャンドン監督 の記者会見があったんです。
はいはいはい。
でも朝6時ぐらいから家出て
6時
頑張ってきました。
頑張りましたね。
はい。
まあ、せっかく行かれてますもんね。
そうですよね。
はい、そうなんです。で、まあ、あの皆さんご存知のようにイチャンドン監督は韓国を代表する監督で、
うん、
日本でもファンが多いと思うんですけども、
はい、
私も個人的に大好きで、
うん
うん、でも本当に、まあ、チケットなかなか取れなかったんですけども、なんとか頑張ってグリーンフィッシュとペパーミントキャンディーを見ました。
いいですね、
いいですね、
うん、でも特にこれ2つ見たかったのは、その後のは全部、うん、あの劇場で見てるんですけど、
う
ん、
あ、なるほど、
この2つだけあの何回も見てるけどもスクリーンで見たことがなかったので、
あ、
うん、
結構ね昔の映画ですからね。
そうなんです、そうなんです、はい、で、あの、まあ、イチャンドン監督はグリーンフィッシュで1997年にデビューしたということで、今年はデビュー25年ということなんですけども、うん、まあ、ちょっと作品は少ない方で、
はい、
長編は6本作っていて、で今回がその最新作の短編1本と、あのフランスの監督がイチャンドン監督について描いたドキュメンタリーが新しくあって、でその計8本が特別展として上映されました。
今おっしゃったそのドキュメンタリー映画はね、僕も映画は全部見てるんですけど、
あ、はいはい、
ドキュメンタリー映画はここでしか多分今は見れないですよね。
そうなんですよね。私もまだ見れてないです。
ああ、そうなんですね。それが見たくて。
ああ、そうですよね。うん、なんか撮影地とか、うん、出演した俳優とかにインタビューしたりとかしてるみたいなんですよね。
うん、なるほどね。
いや、それにしてもイチャンドン監督って長編6本しかないんですね。
そうなんですよ。
そうなんです。結構間が空いて、そこも、うん。うん、まあ、結構作るのに時間をかける方なんですけどね。
なるほどね。
でもグリーンフィッシュもね、本当デビュー作ですし25年前の作品ということで、うん、そうそう、なかなかスクリーンで見ることなんてもう今はないと思うんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。しかもあのそのアフタートークみたいなのあるじゃないですか、はいはい、DV が、うん、
はいはい、
それも面白かったんですけども。
あ、なるほどね、
うん、で私実はあのソウル郊外のイルサンっていうところに住んでるんですけども、
はい、
あのこれグリーンフィッシュがイルサンの新都市開発の話だったんですよ。
そうですね、
結構それがきっかけでイルサン住んでるみたいなみたいなのもあって、本当に本当に。
そうなんですか。
はいはい。
いや、
すごいその時に印象が残ってて。
いや、でもイルサンにお住まいってことはなんとなく知ってたので、
うん、
ただ成川さん動線と全然関係ないよなと思って、
うん、
なんでイルサンに住んでんだろうって
住んでみたいなと思ってたら知り合いがいて、はいはい、 でなんか紹介してもらったりして不動産を紹介してもらったりとかして、
へ
で、はい、
めちゃめちゃイチャンドン監督に影響を受けてるじゃないですか。
これはイチャンドン監督にちょっと家賃の何割かは払ってもらわないとね
あなたのせいでここに住んでるんですよ。
そうそうそうそう、嫌だなとか思いながら、
とんでもない言いがかりです
よ
ね
そうなんです。あで映画の中ではハンソク演じる主人公のマットンの家がもともとイルさんにあって、
うん、
ね、兵役を終えて戻ってきたら新都市開発が始まっていて、で駅に降りて戸惑う様子なんかが出てくるんですけども、
うん、
うん、まあ、こういうなんか開発の方じゃなくて開発で周辺に追いやられた側を描くっていうのが、まあ、イチャンドン監督らしいなと、うん、思うんですけども、
ね、
うん、でまあ、すごく深い余韻が残るっていうのが大体特徴で、
はい、
グリーンフィッシュも特にそうなんですけども、
うん、
うん、で監督自身、まあ、今回直接お話聞いたので、簡単に伝わるメッセージは大きな力を持ちえないと思うと、
うん、
劇場を出た後長く観客の中に問いかけが残るような人生と映画のつながりが感じられるような経験をしてほしいというふうに話していました。
ずっと僕も問いかけが残ってますよ。
そうですね、長いですよね本当、なんか、そうすると本当1年ぐらい後に思い出したりとかして、
だからまあ何年もかけて何回も見ちゃうんですけど、
う
ん、
そうそうそうなんです。で結構見たらまた違うところが見えたりとかして、
うん、確かに、
うん、うん、そうなんですよね。でまあ、映画祭の醍醐味は何といっても監督や俳優の話を直接聞けるということなんですけども、うん、
はい、
グリーンフィッシュの後イタンド監督だけと思ってたら、
うん、
出演俳優のムンソングンさんとチョンジニョンさんも来ていて、で、まあ、これちょっとチョンジニョンさんは結構そんなに大きな役じゃなかったので、
うん、
はいはいはい、本人もここに呼ばれるのおかしいんですけどって言ってたんですけど
でもね大ベテラン俳優ですよね。
そうなんです。で演出部だったそうです。その当時スタッフで、
うん、
配役もあったっていうことでそれで呼ばれたみたいな。
すごいやっぱ韓国映画の歴史を感じますね。そこで
聞いた
そうですよね。
なんかすごい昔いっぱいありましたからね、
う
ん、それ
大俳優たちがね。
そうそうそうそう、
ソン・ガンホも出てましたね。
そうですよね、
うん、そうそう。でまあムン・ソングさんは、まあ、3番手ぐらいの役なんですけど、2番手かな、はい、
うん、
の役で主人公マクトンのボスの役で、チョン・ジニョンさんはマクトンの兄の役でした、うん。でまあ、ムンソングさんというとなんか映画界の重鎮みたいなイメージがあるんですけども、
うん、
でも出演俳優としてというよりも監督の友人として来ましたというふうに話していて、
なるほど、
うん、というのもイチャンドン監督はもともと小説家だったんですけども、
いいですね、
うん、そうそう、で映画監督になるように進めたのがムンソングさんだそうなんですよ。
へえ、
じゃあ元からお知り合いだったってことなんですね、
う
ん、
そうですね。その前になんかシナリオとか助監督とかイチャンド監督がやってた時があって、
はいはいはい、
まあ、それを見ながらこの人は監督に向いてると思ったらしいんですよね。
うん、すごいな、それも。
そうなんですよ。で人間の多面性を描くような深い表現のできる人だと期待して監督になるのを勧めたのがぴったり当たって嬉しかったというふうに語っていて、私本当全然知らなかったので、ムンソングンさんのおかげでイチャンドン監督誕生したんだというのを初めて知りました。
いや貴重な話を、
ね、そういう話をね、やっぱ同じ空間で生で聞けるっていうのがやっぱり映画祭のいいところですね、
うん、そうですよね、そうですよね、うん、あんまりね昔の話って出てこないですもんね、新作の公開だと、う
ん、あとなんか今の大活躍されてる若い俳優とかって、うん、な番宣とかでいろんなメディアに出て、
うん、
まあ、いろんなこと喋ってそれが SNS で再拡散されるとかあるけども、
う
ん、はい、昔ってそういうのなかったじゃないですか。
そうなんです
よ。こういう裏話ってなかなか聞けなかったりするのが、
うん、
本当に
そうなんですよ。あんまり結構ね、うん、イチャンドン監督のインタビューとか読んでるので、
うん、
結構知ってると思ってたんですけど、
確かに、
うん、今回結構知らない新しい話が出てきて面白かったです。
いやいいですね、
うん、そうなんですね。でまあ、ペパーミントキャンディーの方は、まあ、このコーナーで以前紹介してるんですけども、
はいはい、
うん、2000年1月1日に公開してるんですね、劇場で、
うん
うんうんうん、でこれは監督はミレニアムを意識して作ったというふうに話していて、
そうなんですね、
うん、で1999年から1979年に遡っていく映画だったんですけども、
うん、
まあ、未来を考える上で過去を遡ったということだったらしいんですね、
うん、なるほど、
うん、でソルギョンク演じる主人公のキム・ヨンホは光州事件や民主化運動、うん、IMF 通貨危機などを経験するんですけども、 これは監督は韓国社会を擬人化したのがキム・ヨンホというふうに話していて、あ、なるほどなと思って、まあ、見ながら全部詰まってるなと思ってたんですけど、あ、そういうふうに意識して作ったんだなというのが分かりました。
いやでもね、2000年1月1日に公開って、ノストラダムスの予言当たってたら、ね、見れなかったかもしれませんね。
懐かしいな
最近の子知らないぜ、ノストラダムス。
そうですよね、
危なかったですね。
危なくはない
そう、でもそういう時代の雰囲気がありましたよね。
そうですよね、
世紀末っていうね、
世紀末ですからね。
そうそう、で、まあ、金曜法は公衆事件で人生が変わったのはかわいそうなんですけども、うん、だけど、まあ、一方でその、後の人生っていうのを見ていると、まあ、自虐的な人生は彼の選択でもあるんですよね。
うん、うん
うん、で、まあ、これについて監督が特に20代前半の若者たちに見てほしいと思って作ったと話していて、っていうのは、そのキム・ヨンホの20年前の姿から、まあ、どういうふうに生きるかっていうことを考えてほしいということだったみたいなんですね。で、私ちょうど本当に20歳の時にこの映画を初めて見てて、うん、でそれからちょうど20年経ってるんですよ。
いやもうだからイルさんに住んでるんです
ね。そうですね、もうモロに影響を受けてるんですね。そうなんですよ。でもなんかそれ聞きながら どれぐらい映画の影響なのか分かんないけども、うん、結構なんか人生は選択の連続だと思いながら、うん、生きてるところがあって、
はい、
はい、なんかそういうのもあったのかなと思いながら、で今後本当に、ね、20代の観客がすごくたくさんいて、で結構初めて見たっていうびっくりするような
確かに。でも20代の子たちが最近の韓国映画しか見てなかったら、こういう映画って触れる機会ってあんまりないですから、
まあ、生まれる前ですからね。
いい機会ですよね。そうな
んですね。なので、まあ、作品も監督の言葉も、まあ、私たちとまた全然違う形で響いてるんだろうなと思いました。
確かに。
なるほど。
私結構コロナの間も、ずっと映画館に通い続けてたんですけども、
はい、
まあ、本当つい最近でもガラガラで、
はい、
まあ、結構ね、飲食店なんか人が戻ってるので、
うんうん、
映画は本当なかなか戻らないんだなと思って、
確かに
ちょっと心配してたんですけども、まあ、今回のトニーズ映画祭の盛況ぶりを見ていると、そこでも特に若者がすごく多かったので、まあ、ちょっと希望があるのかなというふうに感じました。
なんかよく映画は2時間でしか描けないじゃないですか。なんかドラマってほら1時間を16話とかするか16時間あったりするんですけど、はいはい、映画って2時間でしか描けないから、こうワンシーンとかワンカットがすごい意味を持つじゃないですか。意味のないものはないって、それをね、僕ね、韓国映画の中で一番感じるのがイチャンドン監督なんで。
あ、そうそうそうそう、僕だから、そうなんです。特にペパミントキャンディーなんか早回しにしてみたりとかして全然意味がないじゃないですか。
うん、
なんか汽車に一緒に乗って遡ってる感を感じないと意味がなくて。
そうですよね。
そういう意味で本当に映画の時間っていうのをなんか それでそのものを楽しむ、そういう作品だったなと思いました。
確かに。なるほど。もう話聞いただけでも羨ましいわ、もう。
自慢しました。
KTX の予約しようかな。
気持ちだけで
もね。そう、気持ちだけで
も。
そうだよ。楽しい。やっぱ映画祭楽しいですね。
はい。チャンジは本当にご飯が美味しいことでも有名で。
確かに
そうですね。
まあ、それも映画祭の一つの楽しみになってるんですけど。
はい。楽しんでもらいたいですね、ゆりかさんも。
はい、また帰ってきたらグルメの方のレポートお願いします。
そう
ですね。
はい。
はい。ゆりかさんどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは、応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の5月5日にタイムスリップしてみましょう。
今から49年前のことです。1973年5月5日、ソウル市クァンジングに子供大公園がオープンしました。現在ではソウル市民の憩いの場として家族連れでにぎわうこの公園、実は時の流れとともに様々な歴史を刻んできた場所にあるのです。もともとこの場所は大韓帝国最後の皇帝スンジョンの最初の妻スンミョンヒョ皇后が眠るユガンウォンという墓でした。しかし1927年、当時日本にいた皇太子のイウンがスンミョンヒョ皇后の埋葬場所を移して空いた土地を民間に寄贈したことから、 1930年にゴルフコースが作られ、韓国初のゴルフ場、キョンソンゴルフクラブの一部に組み込まれました。ところが韓国戦争によってこのゴルフ場は全壊。それを韓国の第一代大統領となったイスンマン氏が再建させて、ソウルカントリークラブとしてオープンさせましたが、ソウル周辺の町がソウルに編入されていく中で、ゴルフ場に出入りする姿が人目につきやすくなるという問題が発生し、パクチョンイ氏の指示のもと、ソウル市がゴルフ場の敷地を買い取って、1973年、子供や家族のための公園がオープンしました。
今日はあの子供大公園、はい、ということなんですけど、もちろん、
ね、手ごわん
ですね。そうですね。これよ、ね、もちろん知ってはいるんですけど、うん、子供の日にオープンしたんだね。
ね、子供大公園だから。
ああ、それ知らなかったわ。
僕も全然知らなかったんですけども、やっぱその子供たちのためにっていうのを強調したかったんでしょうね。
なるほどね。
パクチョンイさんじゃなくて、ご婦人のアイディアだったそうですね。
ああ、なるほどね。
イ・ギョンスさんの。
だから子供のためになる場所を作りましょうみたいなことだと思うんだけど、はい、やっぱこのお母さん的な思いつきだよね、やっぱね。
そうそう。ね、あのパククネ元大統領のお母さんですよね。
そうですよね。で、この公園ってね、この俺、はい、この俺に大公園、この子供大公園ってかなり大きな公園だった。俺も一回行ったことあるのよ、
うんうん、
でね、結構ここも桜が有名だったんじゃないかななんていうふうにも思ってますし、
そうそうそう、ね、
あと動物園とかもあるでしょ、う
ん、はいはいはい、うん、あります。あの公園っていうとなんか日本語だと いわゆるシーソーとかあるような児童公園も公園っていうじゃないですか、
うんうん、そうね。
ただあの韓国だとね、その英語のように英語もプレイグラウンドとパークがあるみたいに使い分けがあるんですよね、うんうん、
はいはいはい、
で韓国で公園ってつくと大体規模はでかいんですよ、
うんうんうん、
でここもあの折にテゴンは、公園なので規模は大きいんですけども、うん、動物園や植物園のほか、あの運動施設もありますし、うん、ちょっとした遊園地もあるということで、
うん、そうだよね、
結構な規模ですね。で、あのおっしゃったように桜も有名ですし、
う
ん、あと紅葉、名所としても、有名なので、
う
ん、まあ、大人も楽しめるよねということですね。
うん、確かに。
あとさっきもともとはお墓だったと言いましたけども、
そうだよね、
昔王室のお墓を守っていた石像がですね、今も残っているんですね。
あ、そうなんだ、
うん、なので歴史にご興味のある方にもおすすめの場所かなと思いますね、うん、それではここで一曲聴いていきましょう。今日はジェリーさんの好きなラブリーズの曲ですね。
ね、
ラブリーズでドリゴンは遊園地。はい、ラブリーズでドリゴンは遊園地でした、
うん、はい、
ね、可愛い曲ですけど、可愛らしい曲なんですけども、うん、隣でねすごい歌ってるんですよね。
いいじゃん。
しみじみと。
すげえコールしてたんだから。
ね、解散しちゃったんですよね。
そうなのよ。
残念です、ね。
残念ですよ、
はい。それぞれの新しい道で頑張ってほしいなと思うのですが、うん、続いてお便りの紹介をまたしたいと思うんですけども、はい、福岡県の後藤信弘さんからいただきました。
うん、
武田さん、ジンヒョンさん、こんにちは。
こんにちは。
ジンヒョンさんが休みの時の応答せよ過去のこの日は、1896年4月7日に独立新聞が創刊されたという話題でした、
うんうん、
日本が義務教育を施す前の朝鮮において識字率はどれぐらいだったのでしょうか。
おー、
なるほど。調べてみたところですね、
はいはいはい、
ハングルは1443年に民衆のために作られた文字 で、
そうです、ね、
広く民衆が使うことを期待されたものの、民衆にとってやはり文字は難解なものだったというふうに見られてるんですね。
あ、そうなんです
ね。というか、まあ、難解もそうですけども、まあ、そもそもあんまり必要なかったってのもあるでしょうね。
お、確かにね、
うん、で
1930
年の国税調査によりますと、
はい、
1870年以前に生まれた人の8割が、文字つまりハングルを完全に読むことはできなかった。そうなんですね、
うんうんうんうん、
で一方、大韓帝国の時代から日本植民地時代初期の、初等教育を受けた25歳から39歳のハングル識字率は 32.3%、
うん、
でさらに下の世代、10代から20代にかけてですねは 40.3% とだんだん高くなってい
った
と、
はいはい、
いうことですね。
なるほどね。
で現代でもなんですが、
はい、
韓国ではですね、まあ、今となっては識字率ってもう比べ物にならない
ほど
高くなってるとは思うんですけども、
まあ
ね、投票の際に文字が書けない人が存在するかもしれないということを考慮して、 あの候補者の欄にスタンプを押して投票するシステムになってるんですよね。
そうですよね、
うん
うん、
あの世界的に見て日本のように投票の際にあの名前を書かせる国の方が、うん、あのマイナーなそうなんです
よね。そうだよ、俺なんかね他の外国の人だこと喋ってて、うんうん、それ初めて知ったんだよね。あ、そうなんだ、日本ぐらいなんだ名前書かせんのっつって。
だからまああれがなんか改めて考えると意外なのが、日本ってなんか結構、うん、こうみんな一緒に行こうみたいな感じあるじゃないですか、うんうん、なんで選挙に限ってこんな優しくないんでしょうね。
ね、絶対書かせるよね。
ね、うん、スタンプでいいじゃんって思っちゃいますけども。
確かに、これは確かに思ってた僕。
あれだけハンコ好きなのに、ここはハンコじゃないん
だから。そうだよね、ハンコね、すごい、ね、あの揉めてましたけどね。
ね
う
ん、はい、
続きまして、神奈川県の加藤幸子さんからいただきました。伊さん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
伊さんの声を聞けるのを楽しみにしています。
あ、ありがとうございます。う
ん、浜平さんの春の草のお話楽しかったです、
うんうん、
私の住む地でもアシタバやフキが自生しています。匂いが強いですがとても美味しいです。アンミニさんの笑い声を聞くととても元気になります。頑張ってください。ところで週刊誌の韓国映画先取り10本という企画の一番目に殺人鬼から逃げる夜が載っていました。
ほう、
皆様お体お気をつけてといただきました。
文脈からしてなんか殺人鬼に襲われないように気をつけてみたいなようにね。
なんかそういう風に見えますよね。
あ、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。確かにねこの映画ねあの、うん、韓国語では多分ミッドナイトっていうね題名でね。
ああ、なるほど、なんか、うん、あのね聞いたことないなと思ったんですけども、うんうんうん、タイトル変わってるんですね。
そうそうそうなんですけど、僕もねこれ映画見てないんですけど、うん、この監督確かこの映画が長編デビューなんですよ。だからあ一回見てみたいななんていうふうに思ってたんですけど、
うんうん、
あの予告編みたいな見たのね、
はい、
見たらなんかいい意味で昔の韓国映画っぽいなと、なんか疲れた見てる方が疲れたら嫌なところをついてくるような、
ああ
ちょっと、はいはいはい、そういう気持ち悪さが出てくるような、うんうん、あいい映画だななんていうふうに思ってたので一回見てみたいですけど、他の9本もかなり気になるんですけどね。
そうですね。あのね、ぜひあのチェックして、あの成川さんにまたあの紹介してもらおうかなと。
そうですね、
うんうん、それもいいかもしれませんね。
うん、さて続いてのコーナーは2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョンユソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです。
はい、
ミニさんこんにちは。
こんにちは、
ね、あのピンチヒッター以来で
お久しぶりです。
ねえ、あの皆さんミニさんの笑い声がすごい、
す
ね、高評価いただいていて、
うん、ありがとうございます。
ちょっと一度笑ってみてください。
なんでよ、すぐ出んだな。
すぐ出
る。何ボタンがあんのかな。
ただね、あの大体なんか普通にそんなにおかしくないのに笑ってる場合も多いんですよね。実は
そうそう言ってるんですけど、違いますわ。
なるほど。今日はどんなエッセイを聞かせていただけるんでしょうかね。
はい。の機能既存博覧会というものに行ってきました。
ほう、機能既存、
はい、
あーなるほど、
どういうこと、ちょっと楽しみですね。何何
都会から、ね、
そうですね、
田舎へ移って暮らすみたいな、
はい、こう田園生活をする、うんうん、そういう感じですね。
なるほど、
博覧会に行ってこられたということで、
はい、
ね、じゃあ早速エッセイ聞いてみましょうか。うん、
お願いします。
はい、
ワーホリで日本にいた1年間を除けばソウルを離れたことのない私は田園生活にちょっとした憧れがあります。仕事は立て続けに押し寄せたり気持ちが落ち込んだりすると口癖のように田舎で暮らしたいとか静かな街で小さなカフェやりたいとか言っていますが、その始まりは数年前にハマっていたバラエティ番組三食ご飯だと思います。山に囲まれた田舎でただ1日3食しっかり食べるという内容に過ぎないのに、見てるだけで心が癒されますので、ああ私もあんな風に暮らしたいなと思った人は実は私だけじゃないかもしれません。そして私と似たようなことを思っている友達から誘われ、既存機能青年創業博覧会というものに行ってきました。ほぼ全国の自治体から出展していて、それぞれのブースで様々な相談を受けることができます。 あくまで誘われてきた立場だったのに、相談を受けたり記念品をもらったりしているうちに、かなり積極的に興味を示す参加者になっていきました。それにしても農村で暮らしたい若者に対する支援が多いことに驚きました。特に経済的支援がいろいろ用意されていて、自治体によっては3年間も生計を立てられるくらいの支援をしてくれるというから心が惹かれちゃいます。無料の教育プログラムとか融資プランも多い。また引っ越しパーティーの費用を出してくれるなど、ご近所付き合いを支援する自治体もあります。一度農村に行った若者がその生活を諦めてソウルに戻ってしまう理由は、経済的に厳しくなるか、地域社会に馴染めないことがほとんどだそうで、それらに対する支援が手厚くなっているわけです。いろんな恩恵が受けられるし、人付き合いが苦手な方でもないし、支援もらえるのは39歳までだというし、などと機能する口実を作りながらやる気満々になりかけていた時、ある自治体のスタッフさんから、昨日は町の中心部でスタートするものじゃないと言われました。中心部の方が住みやすいのではと返すと、彼曰く噂の的になって苦労するとのことでした。外側から地域社会に馴染んだ方が絶対いいと何回も念を押すものだから、急にやる気が冷めてしまいました。昨日はやりたいだけではいけないものだと、1ヶ月ぐらい短期滞在をしてみて、田舎暮らしに向いているかどうかなど試してみてくださいとアドバイスをもらいました。会場を出た途端、はっと現実に戻ったような気がしました。最近疲れていたのかなと思ったのですが、これまでは現実遠いと言っても田園再活したい、カフェやりたいなど、あまりにも抽象的で問題なかったのに、これからは地方のマンスリー物件を調べたり、オンライン教育を受けたりなど、現実から逃げているくせに飛んだことを具体的にやらかしそうで、自分のことながら少し怖くなってきました。
はい、はい、ということで、なるほど、まあ、博覧会はあれですね、はい、その田舎に行って、起業する、
そうですね、
起業しようと思っている若者たちのための博覧会なんですね。
はい、はい、はい、そうですね。
なるほど。
相談受けたり記念品もらってるうちに
結構積極的にこっちから、
ね、いつも言ってますよね。
そうですね、
そういうのやりたいっていう風に言ってて、実際になんかあのほら野菜育てたり今もしてるじゃないですか。
そうですね、こう舞畑を持ってるんですけど
何そんな持ってんの。
そうそうそう
そういったものをやったり、なんかちょこちょこと自分なりになんかそれに近いこういろんなことをしていたんですけれども、ようやくこの博覧会まで進出したって感じなんですけど、結構面白かったですね。
いやでも聞いてて、僕も思ったんですけども、思ったことがすごい、あのそのスタッフさんから言われたっていうことで、あの、中心部からスタートするものじゃないよっていうの、これはあの僕も実際田舎に長く住んだってことはないんですけども、なんか狭いコミュニティで生活したってことはあるんですよ。
そう
でやってみるとね、本当にあのミーさんも今おっしゃったようにずっとソウルだったって言ってたじゃないですか。あの結構ね窮屈に感じたりしますよ、その狭いコミュニティで生活するっていうのは、もう 何をするにしても全員知ってるから、
そう
自分が何をしてるかこれがなんかいい意味だとなんか大家族で仲良しみたいな感覚も得られるけども、ちょっと下手をするとあのすごいストレスになったりするんですよ ね、
なんか監視される気分になったりするんですよね。
だからもうちっちゃい頃から今までそういう環境で育ってきた方なら大丈夫なのかもしれないですけど、都市部で住んでた方とかは結構それがストレスになってね、住みにくくなるのかななんていうふうにも思っちゃいますよね。
それでやっぱりあのなんか引退後にあの地方とか田舎に行ったんだけども、なんか結局会わなくて戻ってきたっていう人もいるみたいですからね。
失敗談も結構多かったですね。そういうのもよくあのいろいろ教えてもらったりしたんですけど、博覧会でも、まあ、まだこう迷っているというどれがいいかなみたいな、まだ迷っている感はありますね。
ああ、まだ諦めきれてない
ってことね。諦めきれてないです。
畑持ってんだからね。畑持ってんだからダメだよ。それ動けないよね。
お二人はそんなこと、この憧れとかないんですか？
あ、こういう生活？
はい。
これね、あの、前ね、ここじゃなかったかもしれないけど、引っ越しの条件みたいな、ね、話したことあって、 ったんですよ、はいはいはいはい、でその時に僕は条件で挙げてたのが、うん、自分の家の近くに必ずコンビニとスーパーがないといけないと、
はい、
でそうじゃないと不安になるのね、
うん、
で家の周りが静かすぎると寝れないのよ。
ああそうだ、カエルの鳴き声とかもう、そういう、そういうことあった、
ね、だから、ね、静かすぎて本当に寝れなくてダメなのね。
なんでしょうね、
だからあの仕事とかでさ、よく地方とか行くときは、
あそう、ね、
一応お尻があるじゃない、その帰る日は絶対決まってるから、
はい、
だから行けんだけど、ずっとそういうとこに住めってなると俺も多分もうすごいストレスになって、
うん、
すごい多分恐怖心で、多分住めない、ちょっといろんなとこ悪くなるかもしれないなっていう。
ジェリーさんも大阪で、うん、大阪、東京、ソウルと、
そう
ずっと大都市でした
よ。そうなのよ。
何かありました？ちょっと一定期間、田舎で生活したことがある
とか。だから東京に初めて行った時に、東京の中心じゃなくて、千葉のちょっと田舎の方に、
うん、
そこにあの親戚が住んでたんだけど。
あ、なるほど。
だからそこに住んでたんだけど、自転車で、うん、家からスーパーに行こうって、そのスーパーまでがまたすごい長かったのね。で、そのスーパーに俺、自転車で行ったら迷っちゃったの。山に入っちゃった。
山に。
なんで山に入るの？
で、その時さ、まだ携帯ってさ、スマホじゃないからさ、そうそうそう、地図とかないわけよ。
そうですね。
で、すぐ実家に電話かけて、俺が中学校の時に使ってた地図帳を引っ張り出して、で、俺今橋渡ってさ、ようこそ茨城県で出てんだけど、あれ俺千葉にいたんだけど茨城にいるんだけど、もうそれですっごい怖くなって、
はいはいはい、
で お母さんに今ここにいると思うんだよっつって、地図帳見て地図帳っつってであんた今どこおんねんって、俺も分からへんわよ、もう一回来た道戻ったらようこそ千葉県になったから、あ千葉に入ったっていうのが一回あったから、
一人で県をまたぎまくって、
そうそれがあるからもう俺怖くて、
なるほど、
だからできない。でもさっき言ってた畑仕事みたいなのはすごい好きなの、はいはい、だからそういうのはすごい興味はあるんだけど、土に触れることは好きなんだけど、
今度はどうですか、一緒に連れて行って、は
い、おでもたまに俺やってんだよ韓国でも。
えそうで、どこでです
か。昔一度なんか話されてましたよね、
そうそうそうそう、
お友達と手伝いに行って、
ね、そうあの後も何回か行ってたりとかして、
今度はミンさんの畑行ってきてください。
お金高いよ
金取るんかいプロの人でしょ
めっちゃ黙々とやってるからねでもないの、そういうのあるでしょ。
僕は静かなとこ結構好きは好きなんですけども、
なんかそんな感じはするよね、
うん、ただね僕も住みたい、だから何ヶ月か今おっしゃったように、うん、撮影とかでねお尻が決まってて、僕もやっぱそうあってほしいですね、うん、
ああじゃあ二重
に別荘的な感覚で行きたい。
ああなるほどね、うん、
生活の基盤は都市に置きたいタイプですね。僕もやっぱ何かと大都市ばかりにで住んでたので、
う、
ね
うん、
まあ不便っちゃ不便ですよね、田舎ってのはいいですけども、
うんなかなかね慣れてない人からするとね、
はい、
難しいのかななんていうふうに思っちゃいますけど、
もちろんそうなんですけど、結局私もこう現実遠いかなと思ったんですけど、
うん、
お二人はそんなことはないんですか。現実遠いとしていつもこう実行はしないけど、
はいはい、
こう想像してみる。
あでもね、はい、俺基本的に毎日現実逃避。何笑ってんの。
基本的に現実逃避はちょっと良くない
です。なんでよ。いや、でもさ、みんなもそうだと思うけど、こういうさ、はい、エンターテインメントやってる人たちみんなそうじゃない、なんかこうしたいな、ああしたいなってことを自分なりに形にしてるから、どっちかというとこう現実逃避に近いんじゃないかな、なんていうふうにも思うのね、俺は。
なるほどね。
だからさっき言ってた、なんか飛んだことをやらかしそうで、みたいな、怖くなってるっておっしゃってたけど、
はいはい。
それで笑われるぐらいがちょうどいいんじゃないかってで俺はね個人的にはね、そう思うで悪いことしちゃダメだけど、
まあ、でもやんなくて後悔するよりはね、
そうそうそう、
思い切ってやってみちゃっても、
そういうことなんですよ、そうなんですよ。
今もう今もう使
ってんじゃん僕背中押しちゃった
急に
これなんか数ヶ月後消えるんじゃないですか大丈夫僕は今また末っ子が、
うん、
まだちっちゃいので、ね、生まれたばかりでなかなか現実逃避はできませんけどね。
そりゃそうだよね。
逃避しようとするともうおぎゃーと泣いてます
ね。そうだね。
日々現実を生きてます
いいね、そんな感じするよね。
そう、はい、現実にいたかったらうちに来てください逃避できませんから
一緒に多分その末っ子と遊んでるよね現実逃避で、
はい、ということで今日はミニさんに、
はい、
昨日既存博覧会に行ってきた話について、はいはい、エッセイ読んでいただきました。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
木曜日の限界灘に立つ虹、金虹ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は japanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんので、どしどしお送りください。
それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界灘に立つ虹、金虹のお相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。